町を抜けると森がある。これは昭和45年に作られた帯広の森と町を作るグリーンプランの一節です。当時の吉村宏市長はウィーンの森に着想を得て、緑に恵まれた環境で20万市民が未来の夢を描けるよう、市街地を鬱蒼とした森で囲むグリーンベルトを100年の体系として進めようと考えたそうです。農地として切り開いてきた土地にわざわざ木を植え直し、また森に戻そうというのですから、当時の市議会では賛否両論の激論が交わされました。わずか3秒差での可決。吉村市長の心境はいかばかりだったのでしょうか。帯広の森づくりは昭和50年6月1日、約500人が参加した第1回市民植樹祭を皮切りに、以後40年にわたり世代から世代へ受け継がれてきました。これまでに植えられた樹木は約24万本、森づくりに関わった人は16万人余りを数え、面積では東京新宿御苑の約7倍、パリ・ブルオーニュの森の半分にも及ぶ市民の森へと成長を遂げました。それにしても、帯広が都市として発展を続ける真っ只中で、なぜ切り開いた土地をまた森に戻すという発想ができたのでしょうか。またこれだけの壮大な事業をどうして続けてこられたのでしょうか。私は森を切り開いたからこそ森の価値に気づき、愚直に植え続けてきた先人の心ばえに強く心を動かされてなりません。さて、100年の体系も半ばに近づき、帯広の森はこれからどう成長進化していくのでしょうか。散策やスポーツなどをはじめ、命を再生する場であり続けることは言うまでもありません。また環境学習やバイオマス活用のモデルとしても存在感を増していくことでしょう。町が森で囲まれていることを防災に役立てたり、スポーツ施設や市民農園などとつないでいくことも新たな活用方法として考えていきたいところです。吉村市長の発想とは逆に、森を抜けると町があると見れば、帯広の森が十勝帯広空港から帯広へいらっしゃるお客様を玄関口でお迎えしている姿をイメージすることもできます。柔軟かつ未来志向の発想に支えられ、市民が自ら作り上げてきた帯広の森、私たちはこれまでの営みに自信を持ち、新しい魅力や価値を加えていきたいものです。皆さんも改めて帯広の森について考えてみませんか。